はい、今は幕末の後部合体論と尊王攘夷論の、まあ、二極化して説明したけども、と、これ幕末を説明するときには、この二極化で説明するのは、はっきし言って、無理ですと。幕末は、そんな単純な話じゃないんですと。ここからちょっともう一段階レベルを上げようかと。はい、今、この、資料の35ページの、はい、その下のところ、日本列島の地図が右側についていて、これ後々まあ活用するから、今は放っといて、その左側に空いてるスペースがありますよねと、そこ使って、この幕末の思想をもう一段階レベル上げようかと、はい、幕末の思想と第2弾とレベルアップ編ベクトルを使って説明していくんでベクトル編です。もう今君たちはもう文献ながらベクトル なんか聞いたことあるやつわかんないなんだろうねベクトルって何とね、じゃあ一応確認がてらにね、田坂ベクトルって何もう文献すごいからねベクトルこんな何か何必殺技出そうとしてるきつない何これどういうこと？はい、キツネ、どういうこと？ベクトルって何？そう、まあ矢印でいいんですよ。方向性でいいです。はい、ですんで、はい、そこから、まあ具体的に言うと、あ、これもうここからあれですか、永久保存版レベル、あとは門外不出だと思ってくださいと。これは幕末のところを、僕自身もと、ベクトルで説明するのはこれはよく俺も思いついたなと自画自賛、はい、開国と攘夷という縦軸が対外的な思想の違いなんです。外国に対して勝ち目はないから、開国してその外国の知識を日本にどんどん導入していこうと。あ、下3行、かけるスペース用意しといてねと。はい、でそこから、はい、まあ、開国して、まあ、日本の、文明を上げていこうっていう、考え方と、それに対してと、いや、この、不届きの外国人の、まあ、日本から追い出すべきだ、それが上位と。なら縦軸はいわゆる対外的なベクトル外交的な、方針っていうのを考えてくれれば分かりやすいと。一方で、このベクトルが、90度違うのが、それが、今度は、政治的なベクトルですがと砂漠とあとは尊王の2つっていう言葉は、まあ、幕末好きな人間であれば砂漠っていうのはすぐに分かるんだけど、まあ、知らない子の方が多いだろうから砂漠はここに例点をつければと、はい、幕府を助けるっていうのです。だ簡単に言っちゃうと幕府寄りの人間は砂漠派ってこと。で一方で天皇第一にって考えるやつらは尊王の方だから横軸は政治的なベクトル縦軸は外交的なベクトル、はい、それで考えるとじゃあ江戸幕府はどこにいますか。江戸幕府は当然砂漠に決まってるよね。で日米和親条約修好通商条約結んでるように江戸幕府がいるのは左上です。一方で幕府と同じ後部合体の考え方で幕府寄りって言ったけど薩摩藩は左下にいるんです。砂漠なんだけどただ鹿児島の田舎で黒船の外国船のヤバさなんて分かるわけないでしょ。だから初めは攘夷の考え方持ってたんです。だから撮影戦争なんかやらかしたんですよ。そして外国と、戦ってみたら外国のヤバさにびっくりして無理攘夷なんて無理よっつって思想が変わったんです。撮影戦争の結果、はい、ですんで、はい、この丸一番、撮影戦争によって思想が変わったのが薩摩藩。 1863年に薩摩藩も攘夷は無理だっつって思想が変わるんです。これが幕末の難しい部分であり、理解すれば一番面白い部分で、確かに初め攘夷と、開国っていう違いはありますが、砂漠の人間は幕府を助けたい人間は一つの考え方では一致してんの。朝廷と幕府が協力していかない限り幕府を立て直すことはできないから、左側は公武合体論という考え方では同じなんです。だから幕府と薩摩藩が最初から同じだったかっていうと、ちょいと違うよと。薩英戦争以降は、薩摩藩は幕府と同じ考え方だよ。で、一方で、チャキチャキのテロリストの、はい、もうずっとテロリストばっか言ってるけど、はい、長州藩は右下です。で、こいつらも、あ、外国や、そんなんぶっ潰せばいいっしょって大砲ぶちかまして、その後、外国船に4カ国の連合艦隊にボッコボコにやられて、あ、攘夷は無理やっつってようやく気づくのが、その1年後、四国艦隊下関砲撃事件と言いますが、はい、丸2番、四国艦隊下関砲撃事件によると。ちなみに、まあ、四国艦隊下関砲撃事件は、馬関戦争っていう別名の言い方もあるんだけど、と馬関戦争という戦争レベルにも達してないから、四国艦隊下関砲撃事件の方が僕は意味合い的には正しいかなと思いますね。一方的に長州藩がボコられただけだから。なお、その暴走しまくる長州藩を食い止めていたのが、真逆のベクトルにあたる、薩摩藩、1863年以降幕府と一緒に、あとは、まあ、これは書いても書かなくてもどっちでも結構ですが、薩摩藩の今思想が変わった場所と同じ位置にいるのが会津藩も左上にいます。だから会津の歴史を語る上で、だから会津出身の人と話すときには、鹿児島県民と山口県民ムカつくよねっつって言うと、よくわかるねっつって、もうそこでもう心つかめるから、簡単簡単簡単簡単俺の友達も会津若松に、仕事で転勤行って、で、鹿児島ムカつきませんとか言って、それで営業取ったっつって言ってましたから実際そうよ。それは歴史を考えれば、つうか会津の方が悲劇味わってるからね。で、そこから、会津藩とか薩摩藩はこのテロリストの長州藩をずっと、ここで、まあ、鎮圧したり、懲らしめたりしていたわけだけども、と、途中で実は幕政改革が行われて、譜代大名以外にも審判も幕政に参加できるようになったんですと。だから実は会津藩は審判なんで、幕政に参加できるようになったの。ただ薩摩藩はもう相変わらずの外様大名だから幕政には参加許されなかったんですと。でも毎回この長州をと、毎回ね、このテロリストたちを懲らしめてきたのは我々薩摩のおかげじゃないですかと。だからそろそろこの我々にも幕政に参加させてくださいよっつって何度も要求して、で1865年にも西郷隆盛が、徳川慶喜に直談判しに行く形でと、京都まで行ってと、慶喜と、お前おいでんだしば薩摩はやめられないよ、長州はおやいやあいおやいやあいおやぶつぶちゃおやいやあいおやいやで、まあ簡単に言うと、俺たちが長州ぶっ潰したんだから幕政に参加させろやと現代語訳しました。で、その後、西郷隆盛が帰っていった後に徳川慶喜が、で、あいつ何言ってたの、何言ってんのかあんか分かんないんだけどって、これが鹿児島弁だから、鹿児島弁とか、これの凄さ、どれだけすごいか、太平洋戦争の時に陸軍で、違う、海軍だっけ、どっちだっけ忘れちゃったけど、暗号として使われたことがあります。解読できなかったの、向こう側もアメリカも、日本の暗号解読されてんだけど、これ何、日本語何なのこの言語っつって、まあ、そのくらいすごかったのが鹿児島弁。まあ、ただ残念なことに、その時にはね、ちょうどアメリカ側に、もう本当に偶然だけど、日系の、鹿児島県出身の人がいたんです。そのせいで、あ、これ鹿児島弁ですってバレちゃったんです。だからいろいろ考えてみると、あれ、明治代初期もカオスよ。明治維新の後、東京に全国各地から
方言違うやつがみんな集まんのよ。津軽弁が来て、鹿児島弁が来て、土佐弁が来て、で、そこからも言語が通じないから生まれたのが標準語なんです。だから関東圏は標準語なんです。分かった、ね、千葉弁がなぜないんだろうと、埼玉弁がないんだろう、埼玉弁はね、ひどいつらとか言ってるからね、多分ね、埼玉弁っていうのがあるんだろうね。大宮のことがぶち切れそう。戻りましょうと、で、そこから、ただ爆戦に参加させてもらえないからと、ね、いつになったら爆戦に参加させてくれてごわすって言ったら、坂本龍馬がと、だったらさ、テロリストと手結べば、で、幕府倒せば、政権に参加するんじゃなくて、幕政に参加するんじゃなくて、幕府を倒して政権取っちまえばいいじゃん。
なるほど、坂本殿、とんでもないことを考えてごわすつって、
これが薩長同盟です。
だから薩摩の本音言おうか、幕政に参加してでしたいけど参加できねえんだったら幕府倒しちゃって自分たちで政権取っちゃえば。それが1866年の薩長同盟なんです。
だから坂本龍馬が動かしたって言われてるけど、まあ薩摩の本音としてはそれが一番でしょうね。最近では坂本龍馬じゃなくて中岡慎太郎が中心だったんじゃないかって言われてるし、だから教科書から消えるかもしれないよって言われてるわけですが、と、ただ、これだけで、おしまいにはしちゃダメ、なぜなら、この幕末において鍵を握る存在、これずっと忘れないで、孝明天皇、天皇がどこにいらっしゃるかですと。孝明天皇は外国人大嫌い人間なんで、この上位の黒板の下に書きたい、ここに書きたい、もうだからもうチャキチャキのもう上位リスト、わかんない、で、もう上位リズムなんだけどと、ただ、自分で政治をやるつもりは全くないんですと、なら幕府に政治を合わせればいいと。孝明天皇は左下です。先生、じゃあこの孝明天皇は思想は変わるんですか？変わりません。この人はブレません。ですんで僕は孝明天皇大好きなの。この人がいるから幕末はめっちゃ楽しいんです。で、これが、思想が変わった時に、ああ今薩摩藩思想変わったな、長州藩思想変わったなっつって、それでベクトルで分かるようになるから、まあ説明していく中で、ああ今この位置だこの位置だっつって確認していけば分かるはずと、ですんで、まあ周りの友達とかが幕末分かんないよって言ってたら、分かんないよねっつって、全然分かんないっつって、教えんなよ教えんなよ、門外不出っつってんだろ、いずれこれは、俺が NHK に売り込むつもりだから。大河ドラマでこれ使えばどれだけ分かりやすいか、何々藩はここにいるのである、それが今回思想が薩摩長州がみたいな、これは知的財産権なんで、ですんで、まあ条件がありますと。 NHK に使わせる条件は俺を大河に出させること。まあ慶喜役だったら OK です。ちょい役だったら断る。
お前ずいぶんなんかあれだな、強気な交渉だなと、強気にね、慶喜役をやらせろとね、はい、戻りましょうと、そしたら何やったっけ、これで、35ページの、資料は置いといて、資料は後々この地図のところ使うから今は放っときなと、はい、で後々まあ使うけどもと、はい、そしたら、先ほどの56ページのところ戻っていきましょうと、はい、こうして思想を今押さえたところだから、幕府は今ここから東部合体を進めていきたいわけだよねと。で、まあここの、56ページのところは、幕府の動き、それからあとは薩摩藩の動き、長州藩の動き、それぞれでこんがらがるから、左側が幕府の動向、真ん中が薩摩藩の動向で、どちらも東部合体論と。で、一方で長州藩は、尊王攘夷論なんで、尊王の能、攘夷の攘っていう感じに丸をしといてと。
はい、ここで今幕府は、東部合体を進めたいんで、そこで当時の孔明天皇に孔明天皇と、東部合体の考え方には賛成ですかと、賛成でおじゃると、ね、わしはね、チンはね政治は行いたくないでおじゃると、ですよねと、でしたら孔明天皇の妹君に和宮様っていらっしゃるじゃないですかと、うんと、和宮様にと、ここでですね、まあなんかすでに、まあ、結婚先嫁ぎ先が有栖川宮誰人親王っていう皇族の方に嫁ぐことが決まってるらしいですけどもと、ちょっとそれを破談にしていただいてですねと、将軍家松様に嫁がせていただけませんかと、そうすれば朝廷とバックとの協力関係が始まりますんでと、ね、じゃあ分かったでおじゃると、もう和宮からしめれば複雑でしょうがないだろうけどと、これで和宮が、まあ、家持ちに嫁ぐことになったのが左上のところ1862年和宮、彼女は孔明天皇の妹くだらないけど娘じゃありませんと、が孔家っつってその下、当時の老中安藤どんばさが中心となって孔部合体論を推進して、徳川家持ちへの孝化を実現と、こうして和宮は江戸にまで赴いて武家に嫁ぐんですが孔家ってどういうことと、身分が上の天皇家が武家なんていう徳川家なんていう身分が下の者に嫁ぐことになるんですよ。これ天皇をリスペクトしている尊王攘夷側からしてみればもうこれほど激おこぷんぷん丸なことはないよねと、ですね安藤のまさてめえ和宮様のね、気持ちもないがしろにしやがってっつってで、その下安藤のまさが襲撃されちゃったのが1862年の坂下門外の変と、はい、これはその下和宮の効果に激怒した、尊王攘夷派の水戸脱藩士が安藤のまさを襲撃と、細かいけど殺したわけじゃないですと、殺そうとして重傷を負っただけで背中に傷を負っちゃったんですと、これがアウトだったんですと。なんでと背中に傷を負ったっていうことは逃げた証拠だよね、ですんで背中切られたわけだからと、ですんで武士としてあるまじきことだっつって安藤の政し、失脚。ちなみに坂下門外に関してもこれ江戸城の門のところにありますんで、まあ、ちっちゃな門だけど、まあ、当然やりましたよ。あ、ここも警察官一人立ってるからあの電話ボックスみたいなところにねあの警察官一人だけ立ってるからと、あすいません坂下門外の辺はこの辺で合ってますかねと、うん、まあ合ってますねとね、でじゃあ彼女にじゃあお前あの安藤のまさやってっつってね、でほんとね出来が悪いの、逃げろって言ってんじゃんと、お前背中切られなきゃいけないんだからと、なんでこっち向いてんの、もう向こう向けっつって、大変でしたこれは。はい、ですんで、歴史再現っていうのも大変だよね、そしたら、この坂下門外の辺で安藤信政が失脚しと、彼が襲撃されたことで残りの幕府の人間は、安藤さんがやられたってことは、じゃあ俺たちが公務合体を進めたら、今度は俺たちもやられる可能性があると、はい、ですね、残念ながらこの時をもって幕府を中心とした公務合体は終了と、はい、ですんでそこからじゃあ俺がやったるがなっつって薩摩藩が出てくるんで、右側の薩摩藩の島津久光の上のところに3行ほど空いてるスペースがあるからそこに書いておこうかと、あ今までは安藤信政を中心に幕府主導の公部合体が進められたけどもと、坂下門外の辺で安藤信政が失脚したことで、幕府主導の公部合体は挫折と、じゃあ幕府ができねえんだったら俺がやったるがなっつって雄藩主導に移るんです。つまり薩摩藩がここで出てくるわけだけどと、ただここで一つ問題点があって、薩摩藩がと、まあ、いくら力があるといえね、ここから、一生懸命鹿児島から江戸にまでと、一生懸命行ったところでと、お前何しに来たのって言われておしまいです。だって薩摩藩って完璧な外様大名だよね。だから幕府の政治にそもそも薩摩藩は参加することができないんでと、どんなに幕府を変えたいって言ったところでも江戸に行っても門前払いにあっておしまいなんですよ、ですね、幕府と外様の薩摩藩は外様の薩摩藩は幕政にそもそも参加できません。でもどうにかして薩摩藩の幕府を変えたいの。じゃあどうやって 幕府を変える、ここで鍵になってくるって言ったのが天皇の存在だよ。日本で一番偉いのは誰だ？天皇でしょ。ですんで、ちょうど地図をうまく活用していくといいけど、35ページのあの日本列島の地図ね、薩摩藩はいきなり江戸には行かないんです。まず京都に赴くんです。丸一と、この丸一っていうのはテキストの数字と連動してるんで丸一だけで大丈夫、はい、で京都に赴いて、孝明天皇、孝明天皇と公武合体の考え方で我々はね動いてるんですが、孝明天皇も公武合体の考え方ですよねと、うん、そうでおじゃると、ね、では我々薩摩藩にこういう命令を出していただけませんか。薩摩藩よ、幕政改革をお前たちが行えと。天皇から命令もらえば、そしたら、ここで、まあ、その後京都で、まあ、ちょっと吸ったもんだがあったのが丸2、丸3、があってと、その後と、はい、天皇からの、命令をもらった上で江戸に赴きと、天皇からのご命令である、我々薩摩藩にと幕政改革を行えという天皇からのご命令が下ったつって、そうすれば大手を振って幕府を立て改革することができますよね。これを文久の改革っていうんです。ですんで、はい、こっから先ほどの3行目のところ、天皇から幕政改革を行えと、幕府を立て直せと、直許をもらいに行けばいいんです。直許で分かんなかったら許可をもらえばいいんです。もしくは命令です。だからさっき言ったでしょ、鍵を握るのは天皇だよって言ったじゃん。それをその後も忘れないことが一番のポイント、幕末のね。はい、そしたら、はい、ここで地図のところと連動した獄の確認、ここで薩摩藩で動き始めたのが、その下、薩摩の最大実力者島津久光と、先生島津成明はどこ行っちゃったんですかと、亡くなっちゃったの。成明本当にね、急にここで亡くなっちゃったから、あのメイ君が亡くなったのは痛すぎるんだけど、それの、異母弟、母親違いの弟が久光で、ただこいつ、薩摩藩主にはなりませんでした。自分の子供を薩摩藩主にして、大御所として実権を握ってる薩摩藩の最大実力者、はいですね、右側、彼は薩摩藩主島津忠義の父親と、で、まあ、成明の弟でもあるんだけど、まず丸一番、直教をもらうため藩兵を率いて1000人ほどの軍勢を率いてと、はい、ここで京都へと赴くと、はい、そして、まあ、この京都に行くわけですが、ただ京都っていうのはね、これはちょっとねやばい場所なのよと、はい、さっきの尊王攘夷派手を挙げてと、うん、じゃあ石井とね、じゃあお前にとっての聖地、尊王攘夷派にとっての聖地ってどこ？そう、京都。だから京都って尊王攘夷論のやつらが、危ないやつらがうじゃうじゃいるのよと、で薩摩藩も、一応公武合体って言ったけど、全ての薩摩藩の人間が公武合体でまとまってるわけないよねと、中には思想の影響を受けて、誰かしらの思想の影響を受けて尊王攘夷とかに傾いてと、過激なやつらもいるわけと、そんな中久光がここで京都に赴いたと、その中で、ここで過激派の薩摩藩士からと、あ、久光様なぜ京都にいらっしゃったんですかと、それはな、天皇から勅許もらってな、あ、言わなくても分かりますよ、あれですよね、天皇から勅許もらって幕府を倒すつもりですね。あ、違うよ、違うよ、いやいや、そうじゃなくて天皇から勅許もらって幕政、いや、言わずもがなですわ、我々薩摩藩同士と、ね、殿のね言いたいことは分かりますからとはね、表の顔と裏の顔って違いますからね、幕府を倒すつもり満々ですもんね、我々そのためにがっつり準備進めてきてるんで一緒にやっちゃいましょうと。やばい、誤解招くわ、殺しとけっつって、はい、で、こいつら一掃したのがその下丸2番と、はい、久光が京都で討伐挙兵を企てていた有馬新七とかいった、薩摩藩士がいたんだけど、これを一掃したのが寺田屋事件、うんと、はい、そしてその後、これで天皇からの誤解を招かないようにしておいて、はい、丸3番、朝廷から幕政改革の勅許をもらって、そして朝廷からわざわざ、じゃあ一緒に公家もくっつけて江戸に行きなよと、大原重富っていう、公家と一緒に江戸に赴き、天皇からのご命令である、我々薩摩藩に幕政改革を行いという命令が下ったと、はい、そこから左側、文久の改革っていう、これは、上に分かりやすく薩摩藩主導の幕政改革って書いておけ、はい、薩摩藩主導の幕政改革と、 薩摩藩主導の幕政改革と。でどんな改革かっていうと、まず、将軍家茂がまだ17歳で若すぎるんでと、そこでその将軍家茂の後見役として徳川慶喜様をつけましょうと、将軍後見職に徳川慶喜と、それからあとは政治を取りまとめていくと、まだ書いてる？薩摩藩主導の幕政改革つって文久の改革の上のところに書いたらねと、で将軍後見職が徳川慶喜で、せからとは政治を取りまとめる政治総裁職、もうほぼ大老と同じような権限持ってますと、政治の字っていう漢字に丸をしておけ、意味は同じよ。はい、政治を取りまとめるのが越前藩主の松平義長。あれ、ここまで来て勘のいいやつだったら気づきません？島津久光は島津成明の弟ですと、それから徳川慶喜、そして、ここの松平義長、石井これ何かに気づいた？そう、さっきの一橋派なんですよ。だから一橋派がついに政権に入ってくるんですと。実は今回ここで審判にも幕政参加の許可が下りたんですと、だから、ここで審判の、この越前藩とか、それからあとは会津藩とかも参加することになるわけ、はい、だから、大規模な改革よと、はい、それからあとは今さっきも言ったように京都には、ここで、もう尊王攘夷派のテロリストどもがうじゃうじゃいるから、この京都の治安がやばいと、一番やばいだからね、地味猛烈の場所だからねと、はい、ですんでその下、はい、京都守護職、これ任命されたのが会津藩主の松平陽穂と書いて松平片森と、はい、彼はとその下京都諸子大の上、この、京都守護職は京都諸子大の上に置かれたもので京都の治安維持に当たると。で後々これの配下に置かれることになるのが新選組になりますから、いずれ、池田屋事件で大活躍した後にね、はい、そして、はい、他にもその下のところと、はい、参勤交代も1年に1回なんかしなくていいんじゃん、3年に1回でいいんじゃないのと、あとは西洋式の軍政などが採用されていますが、で今回ここで今言ったように審判にも幕政参加の許可は下りたんですが、肝心の島津久光の名前はどこにある？ないでしょうと。なら、最終的に戸様だから薩摩藩はごめん、幕政参加はさすがにまだ無理よと、はい、下に書いとけ、バッと戸様の薩摩藩は幕政参加できずって書いとけ、バッと戸様の薩摩藩は幕政参加できず、バッと戸様の薩摩藩は幕政参加できず、バッと戸様の薩摩藩は幕政参加できず、バッと戸様の薩摩藩は幕政参加できずと、はい、そしたら、地図のところに戻っていきますが、まあ一応一定の成果、審判が幕政参加できるっていう許可をもらったから、まあ一定の成果得られたけど自分は参加できずと、ふざけんじゃねえよと、まあ、結局江戸まで来てよ、俺は参加できねえのかよと、ちょっとイライラしながら、その後帰る途中と、神奈川近辺に生麦っていう場所があるんですがと、はい、ここ、島津久光の行列が、通っていくところを、ここで起きるのが生麦事件と、まあ名前だけは知ってる人も多いんじゃないのと、イメージ的にはそうだな、この、島津のね、薩摩の殿様がと、まあ殿様つうか正確には殿様のお父さんだけどと、大名行列の、その目の前をなんか外国人が横切ったってイメージでしょうと、違います。まずこれイギリス人のリチャードソンってやつは3人いる中でリチャードソンってやつが馬に乗りながら前から突っ込んできたんですと。だからもう薩摩藩、お前何やっとんねんお前バカバカ、もうと大名行列前やぞと、降りろ降りろとね、馬から降りろ冒険と、ファッファッファッファッ降りろって言ってやろと、ファッファッ、そのまま突っ込んできやがって、行列に突っ込んできた、だからぶっ殺したんです。これあのね、生抜き事件は、これは当たり前、置き換えればいいじゃん、君たちがイギリス国王のパレードにチャリンコで突っ込んでいったら殺されるよね、それと同じことしてんのよ、ね、ちなみにこの生麦事件が起きる前に30分前にアメリカ人がこの、島津久光の行列に出くわしてますと、彼はちゃんと日本文化知っていたんで速攻馬から降りて、そこで横道にそれたら、薩摩藩主はおよく分かってねっつって何もされてません。だから彼の日記はいやそれブリカスだアホなだけでしょうと、外国に来て外国のね、こういった、トップのね、こういったパレードにね、ここに、突っ込むなんてアホなんじゃないと、ね、でその後ブチ切れながらその後薩摩に戻ったらイギリスから猛攻撃と、あうちのイギリス人ぶっ殺しといて、でも何してくれてんじゃボケーと、はてめえが悪いんだろうと、日本の文化知らねえてめえがおかしいんじゃねえのと、やんのかこらと、やんのかこらっつって、はい、ここから戦争になったのが撮影戦争です。 だからこの久光が江戸にまで赴いて、そして、薩摩に戻ってくる一連の流れでこの事件が起きていくから、地図で見ると分かりやすいよねってこと。はい、そしたら僕の確認戻って、はい、テキストのところ、これも地図はしばらく放っといて結構ですと。はい、そしたら、先ほどの、薩摩藩の動向に戻っていくと、はい、薩摩藩は、まず、1862年にここで生麦事件が起きと、で、イギリス人ぶっ殺しと、そしたらイギリスがそれに対する報復だっつって撮影戦争と、じゃあ先生ここで薩摩藩ボッコボコにやられたんですね。いや、奮戦しました。薩摩藩めっちゃ強かったんです、これまず、イギリスが、ここで、鹿児島にやってくれる、薩摩にやってくれると、で、やつら鹿児島湾に堂々と中に入ってきやがって、湾内に入ってきやがって、で大砲ぶちかまして城下町の民間人殺したんですと。さすがブリカスやることがすごいね、で、まあ、そこまででも薩摩藩ずっと黙り続けて、湾内に鹿児島湾に入ってきても、で帰る途中のところでここで大砲ぶちかましてと、その大砲が見事、これラッキーパンチに近いけど、イギリスの船長に当たったんです。で船長死にました。だから痛み分け的な感じで、まあ、まあ実質、まあ一応判定負け、薩摩藩の判定負けだけど、とイギリスもイギリスで、とつうか薩摩お前めっちゃ強えなとびっくりしたぞ、とおめえも強えなと、イギリスおめえあれだよな、今回あの連れてきたのって一軍だよね。いや今回連れてきたの三軍みたいなもんだね。え本気じゃないの。あこれレベル違うわ、無理だわと。一方でイギリスはイギリスで、いや薩摩お前らの強さびっくりしたわと、お前ら幕府よりも強いかもしんねえなと、これからむしろ薩摩と仲良しした方がいいかもなっつって、ここから、むしろ、雨降って地固まるみたいな感じで薩摩とイギリスの蜜月の関係が始まっていきますから、ですんで、はい、まあそのいずれ薩長同盟が成立した時にイギリスがなんで、まあ、薩長の方の応援に回るか、薩英戦争がきっかけなんだよと、はい、その下のところ、はい、この薩英戦争によって薩摩藩は上位の不可能を完全理解するんで下に書いておけ、はい、薩摩藩は上位の不可能を理解した、はい、薩摩藩は上位の不可能を理解した、薩摩藩は上位の不可能を理解した、ですんでベクトルがちょうど変わったタイミングだっていうのが分かるでしょうと。あ一方と薩摩藩の話はしばらく置いといてと、あ、薩摩は上位の不可能は理解しましたがと、あ、もうちゃっちゃきのまだテロリストなのが長州藩なんで、あ、長州藩の動きに関しては、これはそうだなと、右上のところの8月18日の政変っていうのが非常にテクニカルなんで、図解を用意しておきましたがと、あ、その図解のところに君たちは書き込んでいく形、あ、まず、長州藩の、今状況としてはと、あ、彼らはこれか、もうあれだよね、ちゃきちゃきの尊王攘夷と、で幕府は公武合体の考え方と、で、まあ薩摩とか会津も公武合体と、で、その中でまず長州藩が、位置してる場所っていうのが重要なんですよと、彼らは下関という重要な、場所に位置しているんでと、そうすると当時の外国船とかは長崎に行こうとするとこの下関通過するんですと、ですね、この下関を外国船が堂々と通過していくことを見るたんびに、なんだあいつらマジぶっ潰してやりで、大砲ぶちかましてやりでと、で大砲ぶちかましたいんだけど、大砲ぶちかましてごらんばっかりってめ何やってんだよと、外国に対してその戦争仕掛けるつもりかボケっつって音がめ食らっちゃうんでと、ですね、大砲勝手にぶちかますことはできないと、合法的に、上位、この大砲ぶちかましたいんですと、そこで、利用するのはさっき言ったでしょ、利用するのは天皇なんだよ。そこでまず長州藩の動き、はい、自分でまあここら辺、まあ、例えば尊王攘夷のやつらを青でくくって自分でまあそこら辺ね、まあグループ分けしていくのもありでしょうと、ここでまず京都にいる尊王攘夷派の公家と結びついていくんです。具体的に言うと京都には三条実美とか、あとは沢信義っていう尊王攘夷派の公家がいるんで、ここで三条実美とかに、ここで、面会して、三条さんとね、我々長州藩、は尊王攘夷をやりたくてしょうがないんですけどと、分かるでおじゃるよと、マロたちもねムカつくでおじゃると、では、三条実美さんと、孔明天皇にうまくここら辺で工作を行っていただけませんかと、まあ、簡単に言うとそそのかしていただきたいんですよと、分かったでおじゃると、帝と孔明天皇、なんでおじゃると、外国人ムカつきませんと、ムカつく をぶちかましたいっすよねと、まあ、そこまでやるとは言ってないけど、まあ、ぶちかましたいでおじゃるねと、じゃあ、幕府に命令出しましょうと、ね、孔明天皇から直接幕府いつにやったら攘夷を行うでおじゃるっつって、あ、で丸2から丸3番と、あ、ここで幕府いつになったら攘夷を行うでおじゃる、なんで急に孔明天皇こんなにせっかちになったのと、ね、いつになったら行うでおじゃる、あ、なんでこんな動きになったのかわかんないけど、あ、わかりました、じゃあ全大名に告げと、ね、これは長州藩も含めてですが、あと全大名に告げと、攘夷を行うようにっつって、天皇から言われちゃったら命令出さざるを得ないよねと、あ、この時に全大名にこういうお達しが下ったんですと、文久3年、1863年5月10日を期日として、と、ここで各藩に攘夷の実行をこれを命ずると、ただ条件がある、外国が敵対的な行動を取ってきて侵略の意図などが見えた場合にのみ攘夷を行うようにと、自分たちから決して攘夷はやるなよ、いいな、分かったな、意図は通じた、戸籍やれって言ってる、やるなって言ってる、そうやるなって言ってるの、だから前大名、あ、やるなってことね、 OK っつって、ね、前大名じゃない、一つの大名だけは除きますと、長州藩だけやれってことねと、ね、やりますわーつって、はい、そして合法的に攘夷できるよねと、はい、そして長州藩からその下、長州藩外国船砲撃事件に矢印を出して丸五、攘夷を実行って追加しておけ、はい、そしてその下、長州藩が、はい、下関を通過しようとしていた外国船に大砲をぶちかましたのが、はい、その下の1863年の長州藩外国船砲撃事件ってやつですが、はい、これは、こんな感じかなと、隊長、外国船を発見いたしました、いかがいたしますか、
よし、大砲用意、
撃て、隊長、届きません、撃て
ー、届きません、撃てー、午前中一発も届きませんでした、午後になっても撃てー、
で、午後になってようやく何発か届いたんですが、外国船は危ねえなーって言いながらアメリカとかフランス船は、帰っていった、はい、それが長州藩外国船砲撃事件、はい、ですんでイメージしてごらん、ね、ちょんまげの音、ね、ここで彼らが本気で撃てーつってね、届きませんつって、撃てーって届きませんつって、これ幕末コミカルにやってほしいよね、はい、ガチでね、はい、で、はい、そしたら、その長州藩が今回、攘夷を行ったけども、それ以外の地域でもその下尊王攘夷派のやつらが、はい、ここで砂漠派の連中たちに対して事件を起こす物騒な事件が、各地で起きてますが、その下尊攘派の挙兵、ここら辺は完全に総計レベルと、はい、まず例えば大和の国で起きたのが天中組の変、天中組の中っていう感じに丸をしてと、はい、リーダーは中山忠光、あとは吉村虎太郎と、まあどうしても覚えたいとかいう場合だったら天中組の中っていう漢字がまず書けないから丸をしといて、あとはついでに中山忠光の、中が中と読むから中と中でつなげとけば一応覚えられるでしょうと、はい、それからあとは田島の国で、起きたのが幾野の変と、これ、あ、田島の国幾野ってことはこれ田島の幾野銀山を押さえてればそこからつなげられるよねと、はい、そしてリーダーが平野国臣を押さえときは十分だけど、平野の能と幾野の能でつなげられますと、はい、で最後が水戸の天狗党の乱っていうけど、藤田小四郎と、これの武田耕雲斎は放っといて結構だけども、先生藤田小四郎とかなんか覚え方ないですかと、あ、お父さんとおじいちゃんが有名人ですね、お父さんが藤田東子です、おじいちゃんが藤田裕国です、親子三代藤田尊王攘夷派ですか、はい、で3人目が最後一番過激派だったってこと、はい、で、はい、こういったまあ長州藩が、この事件、起こしたわけですが、あと、はい、もうびっくりしたのは幕府とかあとは薩摩会津側よねと、はい、後部合体側ね赤とかでくくっていこうかと、はい、この中でと、はい、もう幕府もびっくりしたよと、薩摩会津もと、なんでなんでなんでと、ね、なんで天皇がそんな命令下すことになったのと、で長州藩ね大砲まだぶちかましてるしと、5月10日が過ぎた後も大砲ぶちかましてるんです、先生5月10日が期日じゃん、期日
じゃなかったんですか。期日過ぎても対応ぶちかましてるんで、そこで、薩摩藩会津藩もじゃあ俺たちも同じようなことやろうかと、京都にいる後部合体派の公家と丸六、ここで結びつくんです。で、この後部合体派の公家に天皇に工作を行ってもらって、孔明天皇、孔明天皇と、なんておじゃると、帝、ついに長州藩が攘夷を行ったそうですよと、本当でおじゃるかと、ところが届かなかったんですって。なんてことでおじゃると、しかも期日過ぎてもまだ大砲ぶちかましてるんですよ、あいつら。頭おかしいでおじゃると、だからさすがに孔明天皇これにドン引きしてと、だから、天皇、あんな尊王攘夷派の三条実美とか、あとは長州藩なんて京都に近寄らしちゃダメですよと、京都から追い出すべきですと、分かったでおじゃるっつって、こうして後部合体派の公家と、あとは薩摩藩会津藩によって、丸八、尊王攘夷派の公家が京都から追放されと、それからあとは薩摩藩、会津藩がここに京都に軍勢を置き、長州藩が京都に入ろうとしたところ、お前らは京都に入ることをもう天皇から禁じられてる、出てけっつって、で追い出されたのが8月18日だったんで、これを8月18日の政変っていうんです。だからここら辺はもう図解していかないと、難しいからテクニカルな話なんで、図解すればまあ分かりやすいよねと、そしたら、先ほどの僕の確認のところに移ると、長州藩外国船砲撃事件から左側のにウィーンって矢印が飛んでいますが、1863年8月18日の政変とは、その下、薩摩藩会津藩が後部合体派の公家と画策して、長州藩と三条実美、沢信義ら尊王攘夷派の、尊攘派って略すけども、公家7名を京都から追放、これを七教寺って言って、こちらその写真になりますけども、その7人の公家、三条実美とかは、こういった見逃さかぶって、京都を追われることになり、最終的に長州にかくまわれることになるわけだけども、こうして、長州藩は京都から追い出すことに成功したわけですけどと、ただ、でもね、尊王攘夷の長州藩でしょと、京都を追い出されて出てけって言われて、じゃあ石井、お前尊王攘夷派だよね、素直に出てく、その後どうする、多分戻ってくるよね。そう、こいつらね、結局聖地からはね、離れられないの。だからまた戻ってくるんです。よし、今のうちだ。早く来いよ。
いや、やめとこうよ。
早くしろよ、今のうちだって。
いや、だって今あれでしょ、京都ってさ、あの新選組とかヤバい奴らがさ、うろついてんでしょ、もうあの歩いただけでさ、そこで天中とか言って殺されるわけじゃん。なんだよ、俺殺されたくないもん。
お前行くぞ、もうみんな集まってんだよ。
俺帰るって。
お前、俺が殺すぞ。分かった、行く。どこに行くの。池田屋、なんか池田屋で重要な話し合いがあるんだって。ところ変わって、場所はこちら池田屋。今日お集まりいただいたのは他でもない、我々長州藩は、京都から追い出されちゃった。まあまたこうやって戻ってきちゃったけどね。それな。ただ問題は京都に戻ることはできたがと、今後、朝廷のこの御所に近づくことができないことであると、天皇からの勅許をもらうことができないと。
確かにと、
そこで私吉田利麿に、計画があると、
何ですか。
京都で大火事を引き起こすんだと、京都を丸焼けにしてと、そして京都が大混乱に陥ってる中、御所を襲撃して天皇を拉致っちゃってよと、そして長州にお連れしちゃうわけよと、そうすれば天皇から命令出し放題じゃんと、さすが吉田利麿さんとね、もうあれですね、テロリストの鏡っすねと、でとんでもない計画を企てていたわけですが、この計画はすでに新選組に漏れていました。池田屋の周りは新選組10名が取り囲んでいたわけですが、その数刻前、土方君、長州藩の連中たちがまた京都に戻ってきてるって聞いたが、それは本当か。ああ、やつら夜な夜などっかしらの店に集まって毎回会合を練ってるらしい。何やらとんでもない計画を練ってるらしいぞと。そうか、今日はどこに集まると思う。一応僕の調べの中では池田屋がかなり怪しいというふうに言われてる。もう一つの店の可能性もあるけども。
今日も奴ら集まると思うか。だろうなと。多分池田屋に集まると思う。わかった。じゃあ私近藤勇が、沖田総司、それから長倉新八、東堂平介、その他4名ほどを率いてと、この池田屋を取り締まろうと思うと。
近藤さん、10名で大丈夫なのか。奴ら20人以上はいるはずだぞ。
大丈夫だ。我々は剣客集団、君は一方でもう一つの別の店を、20名ほどで取り締まってくれ。
分かった。じゃあお互い健闘を祈ろうと、
こうして、確実な、こういった証拠は掴んでいないものの、池田屋の可能性があるとして、新選組、ここで、近藤勇率いる部隊は池田屋の周りを取り囲むんです。よいか、今から突入するのは4名だけとすると、そのうち1階を長倉新八、東堂平介の2名が襲撃、一方2階は私、近藤勇と、それからあとは沖田総司が襲撃する。残りの6名は奴らが逃げ出さないように、この池田屋の戸口を見張っておいてくれと。ガラガラガラガラガラガラ。
主人はおるか。新選組御用改めである。ここに長州藩尊王攘夷派の連中たちがいるであろう。決してかくまうでないぞ。
お二階のお客さん、お二階のお客さん、新選組御用改めてやんすよ。早く早くお逃げくだせ。
情報が漏れていたか。明かりを消せ、やつらが上がってくるぞ。
くそ、おったけ、やつらが探しやがった。
二階だ、行くぞ。
奴らは大体20名ほどだ。しかし我々は剣客集団だ。沖田君、10名ぐらい任せられるね。沖田君、10名は任せたよ。沖田、
エンジャー沖田。ごめんなさい、僕持病の結果来たんで、リタイアします。
タイムこっからこの睨みだけで1時間一歩も動かさなかったんです、一人で。で、そこに土方歳三の別動隊20名が駆けつけて、ようやく形勢逆転。こうして見事長州藩尊王攘夷派を、殺傷お縄にすることに成功したのが、その下池田屋事件。出ない、はい、
出ないやつはなんかやったらかったるの好きだもん、
はい、その下の池田屋事件とは、新選組が池田屋に会合中の長州藩尊王攘夷派の志士を殺傷、逮捕と、で局長の近藤勇、副長が土方歳三、完全にもうね、自分の趣味に入ってますね、はい、他にも一番隊組長とかね、沖田総司とか全部入れたかったんだけど、そこら辺はさすがにやりすぎたかなと思ってね、はい、やめておきますと、はい、で、今回これで長州藩が、ここで、吉田利丸とかいったやつらが、捕まったわけですが、残りの長州藩はと、何なんだよ、なんで俺たちのやと中心的な人物である吉田利丸さんが捕まんなきゃいけねえんだよと、俺たちが何かしたっていうのか。いや、とんでもねえ計画立ったけどな。でもとりあえず、これ天皇拉致らなきゃいけねえし、あとは天皇に釈明もしなきゃいけねえしと、こうなったらじゃあ天皇拉致るために3000人の軍勢率いて京都に攻め上るかと。先生頭おかしいんですか。ならあたおかつてんじゃん、テロリストも狂うとここまで行くんだよと、そして、こちら、金門の変の様子の、こちらが写真ですが、長州藩が3000人の軍勢で京都に攻め込んできたのが、それが、そこから右側の金門の変、天皇がいらっしゃる、御所の門が浜栗御門っていうんですが、そこには決して近づいてはならないから金門って言われるんで、どっちでも結構と、金門の変の方が漢字間違えることはないと思うけどね、64年の金門の変、浜栗御門の変とは草加玄瑞指導のもと、ちなみにこの人も松下村塾の出身者、高杉晋作と並ぶ二大巨頭と、実は高杉よりも評価されていた人ですと、だからここで亡くなっちゃったのが非常に痛いけどね、はい、で彼の指導のもと、長州藩が京都に攻め上るが、薩摩藩会津藩を中心に鎮圧へと、ですね、薩摩会津大活躍やねと、幕府もさすがにぶち切れよと、お前も頭おかしいんじゃねえのと、ね、御所に攻め込んでくる、京都に攻め込んでくるってどういうことよと、ね、お仕置きじゃこらと、はい、そこから左斜め下にウィーンって矢印を出していくと、第1位長州政党に矢印が当たるはず、はい、でそこで書いとけ、天皇に代わってお仕置きよって書いとけ。
何？
天皇に代わってお仕置きよ。
本当に書くの？悩んでる。
金門の変のお仕置きよとかでもいいしね。 はい、こうして、はい、10万以上の幕府が攻め込んでくるんですが、あと、ただ正確には幕府によって成敗は行われてないです。その前に長州藩実はもう降伏してるんで、その時に幕府が攻撃しかける前に、ちょっと待ってください、幕府さんがやりたい気持ちは十分にわかりますが、我々も昔、やられてるんですよ。大砲ぶちかまされてるんで、それの報復がしたいんです、と。はい、そして、外国船がここで最後、右側の方だね、と。はい、四国艦隊下関砲撃事件というのがありますが、先ほどの長州藩外国船砲撃事件に対する報復として、はい、英米仏蘭の4カ国が下関を砲撃、はい、その結果下関は、外国船この、外国人、4カ国によって、ここで占領されると。もうだからもう長州藩ボッコボコにされた、ただボコられただけ、はい、それが四国艦隊下関砲撃事件ですが、ちょうどまあ長州藩外国船砲撃事件でアメリカ、それからあとはフランス、オランダが被害に遭ってたの、でそこに何の被害もあってないイギリスも参加してくるの。ですね、さすがブリカス、自分はやられたね、やられてないのにね、報復戦争には参加するっていうね。はい、で英米仏蘭の4カ国が、はい、攻め込んでくるわけですが、あと、はい、その英米仏蘭の、指揮を取っていた人物誰ですか、あとここら辺聞いたら総計レベルだけども、と、その下空いてるスペースがあるんで、はい、イギリス公使のとオールコック、先生なんかあれ3時みたいな感じで何でも作っちゃいそうじゃないですか、3時が目指してる、あ、それオールブルーですね、違いますね、あ、でオールコックの式です。で彼の書いた本としてタイ君の都っていうのがあるけど、とただまずその前に4カ国覚えられなかった話にならないんで、このオールコックが、これ A で仏蘭の4カ国とはね、これあれがね、これちゃんと陣形取ってね、ちゃんとあれコンビネーションしっかりしないとね、と、だからあれエンジン組めよ、とエンジン組んでこの戦い絶対勝つよ、とファイオーと、ファイオーで、ファイオーでフランス、アメリカ、イギリス、オランダ、おしまい。ちなみにこのオールコックはイギリスからの本国からはやるなって言われてるのに、それの命令に従逆らう形で、まあ、勝手に暴走するんですが、あと、まあ、そのせいでオールコックその後解任されてパークスっていう人物に変わるんですけど、彼が書いたものがタイクーンの都、とタイクーンの都っていうのは英語でタイクーンっていう英単語があるんだけど、と、さて、タイクーンという英単語、意味わかる人、と知らないかな、あ、そっか、トーイック1000点の僕にはかなわないかな。トーイック1000点はね、もうどんな単語でも分かっちゃうの。ね、タイクーンっていうのは、自分で辞書で調べてみる、見ればいいけど、将軍って意味です。本当ですか？はい。だって日本国タイクーンだから。そのままタイクーンっていう風に、日本語をそのまま英語にしただけですと。で、日本国タイクーンである、将軍のいらっしゃる、都、つまり江戸についての記述、なかなか興味深い記述がありますね。具体的に言うと、なんかこの江戸の町の人々っていうのはと、暮らしぶりは、あまり良くなさそうであると、そして文明は、全然進んでいないと、非文明の国であるがと、しかし江戸の町の人々は貧しいにもかかわらずと、日々笑い合って幸せそうに暮らしていると、こういった人々に対して我々の文明を押し付けることは本当にこれは正しいことなのかどうなんだろうか。そうだよ、お前らが日本を巻き込んだんだろ。でいずれ太平洋戦争で日本はアメリカに負けるわけじゃん。その時にアメリカは東京裁判でと、日本は結局こういったアジアを、侵略していっただろうと、遡れば日清戦争、日露戦争の時からこういったアジアを侵略していったじゃないかと。いや、あれは自衛のための戦争なんですけど。でその時に石原莞治、まあ僕の一番好きな軍人ですけど、石原莞治が、は？何？日清戦争までお前遡るの？だったらよ、ペリー連れてこいや、お前らが巻き込んだんだろうと、俺たちは普通にガラパゴスしてただけなんだよ、鎖国してた中で強引にそういった列強の荒波に巻き込んだのがてめえらだろうと、ね、だったらペリー連れてこいやと、もう正論ですね。はい、ですんで、はい、だからペリー来航から太平洋戦争までのおよそ100年間の間、結局最終的にアメリカと戦うことになるから100年戦争っていう捉え方もあるんですよ。 はい、それはまああくまでも歴史の観点の一つね。はい、で、話は、四国艦隊下関砲撃事件によって、はい、これで長州藩は、はい、まあ四カ国の連合艦隊にボッコボコにされ、あとは幕府の軍勢もやってくれると、ですんで、もう白旗上げて、すいませんでした、今まで暴走してすいませんでした、つって、はい、まあ幕府に、まあ平謝りすることになるんですが、と、はい、その際、まあ長州藩は今までもう暴走に次ぐ暴走、なんで先生こんなにね、長州藩暴走しまくってたんですか、と、これはね、当時の長州藩では下級武士が、実権握ってたんですと、具体的に高杉晋作、それからあとは、木戸孝義と、はい、らが実権握ってたんだけど、さすがに今回の四国艦隊下関砲撃事件、あとは、この第一長州政党で、彼らは責任を取る形で失脚と、で代わって上級武士が実権を握ると、上級武士はほんと今まですいませんでしたと、今までもう長州藩頭おかしかったですよねと、頭おかでしたよねと、これはあの、まあ、下っ端のやつらがねもう暴走しまくったんでと、ですんで、高杉晋作はもう牢屋に閉じ込めておきましたんで、あとは木戸孝義はあいつはね逃げの心をつって小敷のふりをしてでも逃げ回るんで、まあそれはちょっと捕まんないんですけど、いつかと捕まえてちゃんと牢屋に入れておくんで、ほんともうこれから何もしませんので、改易だけはどうぞご勘弁をと、許してくださいと、うん、まあそこまで言うんだったら許してやるかと、はい、こうして一応長州藩は許されることになるんで、その下、はい、長州藩内部の争い、これ次回ここら辺の話が複雑になってくるから、ここまでにしときますが、まず丸一番、第一長州政党四国艦隊下関砲撃事件後、長州藩では上級武士砂漠派幕府寄りのやつらが実権を握り、はい、そして、長州藩幕府に恭順の態度を示す、恭順っていう日本語が分かんないやつは、まあ、簡単に言うと服従しますよと、今後幕府には逆らいませんよっていうふうに言ったわけですが、と、はい、まあそれで従うのが高杉晋作なわけないでしょ、まあですんでそれは次回の話ですけど、ちょっとまあここら辺は余談的な感じで、と、まあどうしても好きな話があるんでね、と、この四国艦隊下関砲撃事件は、これで外国にボッコボコにやられて敗おしまいじゃありません。当たり前だよ、だって外国と戦争してんだから。で、その後、まあここで、うん、とイギリスのオールコックが全権として長州藩の、長州藩の代表者を、呼び出しましょうと、今回の戦争の賠償請求をしたいですと、で、長州側から知ってみれば、ちょっと待って、うん、いや外国と交渉なんてできるやついるわけないやんと、どうしようと、まず、うん、イギリスとここで話をするためには通訳が必要だから、留学経験があるから、伊藤博文、伊藤俊介、お前だったらいけるだろうと。私1年しかイギリスにいないんですけど、といけるやろと、お前な、ね、通訳としてな、とで全権としてここで参加したのが、長州藩の筆頭家老シシド・ケイマっていう人が、全権として、この、オールコックイギリスとの交渉に臨むんですと、ただシシド・ケイマという人は長州藩の名簿を調べてもどこにも存在しません。え、実在しない人です。誰かの偽名です。で長州藩の一番偉い人としてシシド・ケイマっていう人がやってくるんだけど、一方、まあ、イギリス側は、まあ、ここで、まあ、船の中で、まあ、この長州藩のシシド・ケイマってやつがやってくる、まあ、それ誰か後々分かるけどな、まあ、そのシシド・ケイマってやつを待ってて小舟で近づいてきてと、で、その時に、まあ、記録を残してるのが次回出てきますが、アーネスト・佐藤っていうのが当時通訳を務めてるんですけど、彼は大の親日家、後に親日家になって佐藤愛之助っていう日本名ももらうことになりますが、その時に、その長州藩の筆頭家老宍戸桂馬が席に座ってドカッて座ってと、なんかすっげえやつが来たなと、すっげえ顔で睨んでるし、まるで魔王が来たかのようなんだけどと、で私が長州藩筆頭家老宍戸桂馬であると、要求を申すがよいと、おう、分かりましたと、今回我々、イギリス、まあ、あとはこの4カ国の連合艦隊は、下関を攻撃するために横浜港から出港し、そしてそのために燃料、それからあとは3000発以上の、ここで、大砲をぶちかましましたと、あとは、底兵隊に対する給料なども含めまして、かかった金額は、およそ300万ドルになりますと、ですね、長州藩には300万ドルをお支払いいただきたい。300万ドルだと、300万ドル、長州藩が何十年かかっても返せないレベルじゃないか、返せるわけないだろうと、おい、俊介、伊藤博文ね、俊介、訳せ、返せるわけねえ、私の拙い英語では、やれ、長州's income is 3700万石、so we can't pay for you。 いいですか、
外国との戦争、国同士の戦争というものはここには国際法が存在するんですと。戦争で負けた国は、相手に対して賠償金を支払わなければいけませんと。何年かかろうが、300万ドルはお支払いくださいと。あ、俊介任せとけ。よいか、そもそも我々徴収犯に賠償金を払う義務はない。ここにこちらの文書がある。幕府からの命令文書である。文久3年1863年5月10日をもって外国に対して攘夷を行うようにという幕府からの命令文書である。それに基づいて我々は攘夷を行ったに過ぎない。つまり命令したのは幕府であり、指揮官は幕府である。我々は兵隊に過ぎない。賠償金を請求するんだったら幕府に請求せ。こいつらがお前ら徴収犯がこれ裏で書かせたやつだろ。で結果賠償金幕府が払ったんです。ちなみに撮影戦争でもイギリスは賠償金薩摩に要求し幕府が肩代わりしました。その薩摩長州が最終的に幕府倒しに来るの。幕府の立場になってごらん。お前らの賠償金全部俺らが払ったので、あ、まあ分かりました。とりあえず長州藩の言い分は分かったんで、まあでは後日もう1回目の会談で話し合いをしましょうと。で2回目の会談が行われ、またその獅子と桂馬が現れてと。分かりました。あなたの、あなた獅子とさんの言いたいことは分かりましたんでと、ここで、賠償金は幕府に請求しますと、よかろうと。ところでもう一つお願いがありますと。長州藩の、これ砲台が置かれていた彦島という場所がありますと。その彦島を、レンタルさせていただきたいんですと。彦島を租借だと、レンタルだと。これは上海にするつもりか。わしはこの前、上海に、中国の上海に赴いたと。上海は、こういった外国人へと、レンタルされてから、それ以降外国人が我が物顔で、街中をうろつき、そして、中国人は地べたを這いつくばっていたと。ここでもしも、ここで彦島を、外国に、明け渡すことになってしまったら、その後、上海と同じようなことになると、いわゆる日本が植民地化されていく、それの、まあ、始まりのようなものである。絶対に断じて彦島を渡すわけにはいかないと、断じて彦島を渡すわけにはいかないと。そこはお願いしますと。よいか、お前らよく聞け。そもそも我が国の歴史はどこから始まるか。高間ヶ原から始まると。はじめ国の徳立の御事という神々がいた、神がいた。その後イザナギの御事とイザナミの御事の二柱があり、そして両者が愛し合って生まれたのが淡路島である。その後四国が生まれ。俊介訳せ。高杉さん、それ古事記ですよね。外国人に通じるわけじゃない、ないじゃないですか。あ、これで分かったね。これ高杉晋作です。で、ね、やれ。
Once upon a time there is 高間ヶ原、国の常たちの御事 appears then イザナギの御事、イザナミの御事、 heAnd she is brother and sister. And get married and born in 淡路島。こ
っから古事記の、説明が3日間続いたんです。だから高杉の言い分としては、神国である神の国である日本の領地をおめえらに渡すわけにはいかねえんだよと。一方で3日間ずっと日本語で古事記説明されて、イギリスも3日後諦めますですんで、外交交渉で一番の出口は、話の通じない相手とは外交交渉はできないんです。これが高杉が日本を救ったっていう有名な話。はい、おしまいにしましょう。お疲れ様ですと。